このスライドは鹿児島県立鹿児島盲学校が学校紹介のために制作したものです。の合図がありましたら駒を進めてください。心に光を。目の不自由な子どもたちがその障害を克服して将来の自立を目指しながら勉強している学校、それが私たちの鹿児島県立鹿児島盲学校です。一色線の電車に乗って玉江省前で降り、山手に向かって10分、県立短期大学玉江小学校、県立製紙園と隣接した静かな環境の中に、緑の芝生に囲まれた私たちの学校があります。今日は社会への自立を願い、その障害を克服するために力を合わせながら明るく成長している生徒たちの姿をご紹介いたしましょう。まず教育内容からご紹介いたします。小学部と中学部は普通の小中学校と同じ教育内容で学習しています。高等部は普通科と保健理療科の2つに分かれていて、その上に3年生の理療専攻の専攻科が設置されています。普通科は普通高校と同じ教育内容で学習し、卒業すると他の一般大学へ進学するか、本校に設置されている専攻科へ進みます。保健理療科は、按摩、マッサージ、指圧を中心に学びます。そして、卒業と同時に試験を受け、合格すると、按摩、マッサージ、指圧師としての道が約束されています。また希望があれば専攻科へ進む道もあります。なお理療専攻の専攻科では、按摩、マッサージ、指圧のほかに針、灸の学習が加わり、卒業後は試験を受けて免許を取り、按摩、マッサージ、指圧、針、灸師として就職したり、独立して治療院を開業しています。さて皆さん、盲学校という言葉を聞かれるとどんなイメージを抱かれますか？目の全く見えない子供、光を知らない子供たちが集まって勉強している学校を想像し、人の手を借りなければ何もできない暗い生活を考えがちではないでしょうか。では本当の姿はどうでしょうか。盲学校には視力ゼロから矯正視力、つまり眼鏡をかけて両眼で 0.3 までの生徒と、視力が 0.3 以上あっても将来視力が衰えると診断された生徒が入学することになっています。図表でもお分かりのように、その視力により盲、準盲、弱視と大きく3つに分けています。盲とは視力0から 0.01 までを指しますが、この中にはもちろん全然明暗が分からないもの、つまり全盲、光覚といって光が分かるもの、手動といって手の動きが分かるもの、指数といって指の数が分かるものも含まれています。視力 0.02 から 0.03 までを準盲と呼び、視力 0.04 から 0.3 までを弱視と呼んでいます。 視力ゼロ、つまり光を全然知らないものは全体の本の一部に過ぎません。使っている教科書の文字も図表の通りです。盲人が点字で読み書きをしながら勉強するということはご存知でしょう。盲と順盲の生徒は点字の教科書、弱視の生徒はその視力の程度により墨字、つまり普通の文字の教科書を使ったり、点字と墨字の教科書を併用したりしています。その割合は図表の通りです。最近の傾向として全国的に盲や順盲が減り弱視が増えつつありますが、本校も例外でなく生徒の半数を弱視が占めています。この写真は小学部の弱視学級が拡大読書機を使って勉強しているところです。弱視といっても、先ほど説明しましたように 0.04 から 0.3 までの幅がありますから、その視力に応じて教室の明るさを考慮することはもちろん、教科書の文字を大きく印刷し直したり、このような拡大読書機やレンズを使ったりして学習を進めています。これは小学部の盲学期の授業風景です。どの学級も定員8名の編成になっていますので、徹底した指導が受けられます。全盲の生徒も順盲の生徒も点字の教科書を使っていますが、視力が不自由なためどうしても指先で触れて読む、観察する、つまり触読触察が学習の中心となってきます。学習内容をより正しく、より深く理解させるために補助教具が使われています。盲人用そろばん、立体地図、盲人用物差し、盲人用はかり、時計、点字タイプライターなど数多くの教具が学習の手助けをしてくれます。私たちの学校には普通の学校には見られない学習として用語訓練という時間があります。一人一人の視力の程度や発達段階に応じて特別な学習や訓練を受ける時間です。皆さんの中には街中で盲人が白い杖を持ち、一人で歩いたり買い物をしたりする姿を見かけた方がいらっしゃると思います。そのような訓練もこの時間に行います。この写真は全盲や順盲の生徒がカナタイプを練習しているところです。もちろん点字タイプも習いますが、点字だけでは晴眼者、つまり見える人には読んでもらえません。どうしても普通の文字を必要とします。そのためにカナタイプを練習し、両親をはじめ兄弟、友人や知人たちとの手紙のやり取りの中でお互いの交流を深めていくのです。弱視は生まれつき視力が弱いため、物を見る場合次のような特徴があります。細かい部分を見分けることが難しい。大きいものを見たとき全体の形をつかみにくい。全体と部分部分を一緒につかみにくいし、理解できるまで時間がかかる。見て同時に手で表現したり動作に移すことが難しい。物の形を正しく捉えられないなど多くの困難点があります。それを訓練によって少しでも補っていこうとする学習を視覚訓練と呼んでいます。この写真はムネモスコープと呼ばれる教具を使って物の形を正しく捉えたり記憶したり書いたりする訓練を受けているところです。この訓練に使われている教育機器には弱視矯正機をはじめ、文字を拡大して印刷できるエレファックスなど多くの教具が設備されています。 本校の卒業生はどんな職業につき、どんなところで働いているでしょうか。大部分の人が、アンマ、マッサージ、指圧師、針灸師として、治療院、サウナ、病院などで働いたり、独立して開業したりしていますが、その分布は東区関東地方まで広がっています。また少数ですが、東京教育大学の特設理療科教員養成所を卒業し、盲学校の教師として勤めている人もいます。盲学校の卒業生は目が不自由だから、針灸やあんまマッサージなどだけだと考えられがちですが、全国的に見るといろいろな職業についています。理療関係はもちろん、音楽関係、調律師、カナタイプ、電話交換手、教師、宗教関係、機械工業関係など、その職業の種類は年々広がりつつあります。また、最近多くの大学が身体障害者にもその門を広く開けてくれるようになりましたので、今後、いろいろな職業を開拓できることを望んでいます。針、灸、アンマ、マッサージ、指圧は、人の体に直接施す治療のため、専門的な知識と技術が要求されます。この写真はその実習風景です。専攻科は月曜から土曜まで針灸を、高等部の保健理療科は火曜から金曜までアンマ、マッサージ、指圧を、それぞれ2時間ずつ代行する患者さんを相手に実習しています。根気と技術の研磨、それが社会自立への第一歩だと信じて頑張っています。本校の生徒は視力の関係で通学が困難なため、数名の通学生を除く他の生徒は、学校の敷地内にある寄宿舎か、隣接して設置されている施設光学園かに寄宿しています。この写真は寄宿舎生活の一コマです。長い人で小学部1年から専攻科3年までの実に15年間をこの寄宿舎で過ごすわけですから、自分の家同様です。寄宿舎には現在小中高合わせて106名の生徒が入っています。一部屋に5名から6名ずつ20の部屋に分かれて共同生活を送っています。社官7名、寮母21名の指導のもとに、朝6時40分の起床から夜10時までの消灯まで、家庭的な雰囲気の中で規則正しい生活を送っています。確かに、私たちは目が不自由です。周りの人の手助けを必要とすることもあります。しかし、自分でできることは、なるべく他人の手を借りないでやりたいのです。そういう私たちの気持ちや願いを周りの人たちに分かってもらいたいのです。これは校内弁論大会で発表した生徒の意見の一部です。小学部1年生は6歳で親の元を離れて入学してきます。もちろん寮母の指導や手助けもありますが、自分のできることは自分でやろうということを目標に、いろいろな訓練が続けられます。食事はもちろんのこと、洗濯、掃除、日用品の買い物、身の回りの整理整頓など、自分のできることは自分でやれるように、毎日毎日が訓練の繰り返しです。心身ともに健康な人間づくりと上手なよかりよう、集団生活への意欲的な参加を目指してクラブ活動や部活動を積極的に行っています。クラブ活動は毎週1時間特設されていますが、 野球、卓球、バレー、陸上、柔道、手芸、放送、書道、合唱、吹奏楽などのクラブに分かれて活動しています。生徒たちが自主的に活動する部活動にはバレエ、野球、放送、吹奏楽、箏曲などがあり、対外的にも参加活動を行い優秀な成績を上げています。中でも吹奏楽クラブは47年度鹿児島で行われた全国新勝者スポーツ大会の開会式で演奏し好評を得たことは記憶に新しいと思います。これは書道クラブの活動風景ですが、力強い筆運びと真剣な生徒の姿を見ていただきたいと思います。続いて手芸クラブの活動です。目が不自由でもミシンを使い針を持ち、自分の洋服はもちろんのこと、身の回りのいろいろなものを作り、生活を豊かに楽しんでいます。卒業生の中には、結婚している人たちも多く、目の不自由さにもめげず、炊事、洗濯、裁縫はもちろんのこと、育児や子供の教育、地域社会との付き合いなど、家庭の主婦としての務めを立派に果たしています。前に体育関係のクラブがいくつかあることをご紹介いたしましたが、これはバレークラブの練習風景です。バレー、柔道、野球の3種目は九州地区の大会が行われていますが、たびたび優勝旗を手にして本校の名を高めています。また全国新勝者スポーツ大会にも毎年選手を送り出し、数多くの金メダルに囲まれ喜びに浸っています。その他の大会の競技会としては展示と珠算の全国大会がありますが、全国第1位第2位の賞状やカップが校長室を飾り、本校の歴史の深さと豊かさを誇っています。これは生徒たちが美術や家庭の時間に制作した作品の数々です。生徒たちは見える人よりも自分を表現したい、何かを作りたい、作ったものを使ったり部屋に飾ってみたいという願いを強く持っています。そして毎日の生活をより明るく楽しく送ろうと努力しています。指先に一心を込めて作り上げた作品の一つ一つは生徒たちの成長の印であり、明日を目指す意欲の表れでもあります。毎日学校と寄宿舎との往復で過ごしている生徒たちに、学校の周りだけでなくいろいろな場所やいろいろなことを知ってもらいたい気持ちから、年3回の遠足と年2回の社会見学を行っています。これは春の遠足で潮干狩りを楽しんだ時の写真です。この時とばかり体いっぱいに海の顔を吸い、ひひとして波と砂に戯れ、貝掘りに夢中になりました。一日中楽しんで取った貝は夕食のお膳においしい味と香りを添え、遠足の楽しみを一層深めてくれました。生徒たちの一年を通しての一番の楽しみは運動会と文化祭です。その時はどんなに遠く離れていても家族が弁当を持って見に来てくれます。遠くは奄美大島や徳之島あたりからもそれぞれの家族が駆けつけ、応援したり競技に参加したりして華やかな行事が繰り広げられます。生徒たちもこの人ばかり走り飛び踊り、力の限り日頃の練習の成果を演技の一つ一つにみなぎらせて頑張ります。この写真はそのクライマックスの一つ、だるま競争の一コマです。鐘や太鼓の音を頼りに紅白に分かれて競い合っています。 本校の行動に誠実、感謝、勤勉という言葉が大きく掲げられています。これが私たちの校訓です。毎日毎日を誠実に、多くのものに感謝しながら、勤勉をモットーとして生きていく。この言葉の中には視覚障害者の生き方を示すものがあり、理想があります。失ったものは数えまい、残ったものを数え、それを最大限に伸ばしていこう。これも生徒たちの合言葉です。たとえ視力は弱くても、生徒たちは今日よりは明日、明日よりは明後日と、より伸びていこうとする向上心、たくましい生命力、確かな思考力、その他数限りない素晴らしいものを持っています。その一つ一つを最大限に伸ばすことが社会への自立につながるものと信じます。自立という光を心の中に灯しながら、懸命に頑張っている生徒たちの未来に、単なる同情でなく本当の理解をとお願いし、このスライドの幕を閉じたいと思います。